レンドランナープレゼンティッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、リクルート藤井香織です。
アシスタントのリクルート穂積です。トレンドランナーは仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについてリクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。今回の収録もリモートでお送りするわけですが、前回に引き続きセクシー縁結び恋愛婚活アドバイザー桜井麻里恵さんをゲストにお呼びしてお話を伺っていきたいと思います。前回のテーマはコロナ禍で変わる日本の恋愛でしたが、今回のテーマは新しい恋愛の形、オンラインデートのすすめです。
ということで、もうね、ちょっと今回がますますワクワクですよね。前回の話でも歴史的にやっぱりこうソーシャル的により広く、広く見せ合って、隠さないで、フラットな関係で、オンラインデートっていうのが流行ってくるってことなんです。今日はね、いよいよ Tips どうやったらうまく、両者はマッチングするのかっていうことをちょっと桜井さんにね伺っていきたいと思うので、穂積さん、これゲットしていきましょうね、その Tips をね。
はい、メモの用意はバッチリです。それでは早速トレンドランナー第16話スタートです。
トレンドランナープレゼンティッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャストトレンドランナー、今回はゼクシー縁結び恋愛婚活アドバイザーの桜井麻里恵さんをお迎えしております。桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回も恋愛の歴史っていうことをメインに伺ってきましたが、いよいよ今回はその中でも今後のトレンドになりそうなオンラインデートっていうことを深掘りして聞いていきたいと思うので、よろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まずはオンラインデートの現状というのを教えていただければと思います。
はい、今コロナ禍になってなかなかこう人と人がね、リアルでこう出会うという場面においてちょっと躊躇するかなとか自粛しようかなとかっていうふうにやはり考えている方っていうのが少しずつやっぱりいらっしゃって、そういう中でゼクシー縁結びの会員さんにもアンケート調査とかを行って、オンラインデートに関わるところでの印象みたいなところをお伺いしてるんですけど、大半の方がですね、新しいデートの主流になるのではないかというふうに答えていただいたりとか、またよりこう安心して出会える場になるかもしれないみたいな風に皆さん前向きに捉えてらっしゃる方が多いな印象です。
働くもリモートワークがどんどん当たり前になってきて、だんだんそういうソーシャルで出会うってことが当たり前になってくるんですけど、オンラインデートの場合はさらにあれですね、前回の話もそうですけど、会社の中だけの人、いわゆる社内恋愛っていう社内の人だけじゃなくて、もっと外の人たちにも出会ってるって、そんな感じなんですよね。
そうなんですよね。リアルで過ごしてただけでは出会えない人たちと出会うっていうところって、普段の生活をしてるとないと思うんですけれど、そういうマッチングアプリならではっていうのは、よりもっと普段出会えない人たちとも出会える幅が広がるみたいな形に今なってきていますね。
はい、まさにこうリクルートのまだここにない出会いっていうのがね、どんどん広がっていくんだと思うんですけど、これ日本では話題にどんどんこうやって上ってきていますけど、それ最近の印象だっていうイメージもありますけど、海外はどうなんですか？もっと前からこういうのが当たり前になってたりするんでしょうかね。
そうなんです。海外はですね、本土が広いということもありまして、実はもっと昔からこういうビデオチャットっていうのは当たり前ですよね。で例えばアメリカなんかですと、普通にこう何々州とかに閉じた出会いではなくって、本土全域を捉えた中で自分に会う人はどんだけいるのかしらというふうに考える方々っていうのも非常に多いので、そういった中ではこのビデオチャットっていうのが多く多く当たり前に使われているっていう形になってます。
はい、もしかしたらね、地球の裏側までも本当にそういう意味では出会えてオンラインデートできますもんね。
そ うなんですよね。なので日本の方でもね、今後例えば少し海外に興味があるなとか、特にこう国籍を問わず出会いたいみたいなものも、ひょっとするとこういうオンラインのデートが流行っていくことによって広がっていくかもしれないなっていうふうに思います。
ね、そうですよね。まあ、またこれも穂積さんに僕から聞くとちょっとドキドキしちゃいますけど、穂積さん海外と出会えるんですってどうでしょうか。
そうですね、なんかこう広がりすぎてどうしようと思って、でもすごい素敵だと思いますなんか行ってみたい国の方とこう出会えたりとか、その全然違う価値観を知れたりとか、すごく可能性が広がるなと思います、う
ん、ね、穂積さん、ほら教育の会の時にはね、英語を勉強したいなみたいな話もありましたけど、海外の人とそうやってコミュニケーションして英語を勉強するみたいなサービスはもういっぱい出てますもんね。
そうですね、それが恋愛でもってすごいです ね、
働くも学ぶも恋愛ももう国を越えちゃうって、そんな感じですけど、このオンラインデート、桜井さん、この今度はメリットっていうのは、まあ、そういう遠くの人と出会える他にもなんかいろいろとありますかね。
そうですね、もちろんこう国を問わず全世界の人と出会えるっていうのは理解なんですけど、それ以外でもなかなか、まあ、初めましての人とリアルで会うっていうちょっと例えば自分の個人情報を返してお伝えせねばならぬのかなとかっていうような、そういったちょっと懸念というか心配をされる方もいらっしゃると思うんですけど、そういう こう個人情報とかを特に返さなくてもアプリ上でデートができたりするっていう利点もありますし、まあ、そういった意味でのこの安心安全に初めてのデートができるっていう大きな利点っていう形ですね。であとはやはりこうデートをするとかっていうところって効率よく出会っていくってこともすごく大事だったりするので、リアルだと移動をして、で例えば場所を決めてとかっていうので結構、ね、検討するのにも時間がかかったりとか動いたりするにも時間がかかりますけれども、オンラインだと、まあ、例えばスマートフォンとかさえあればいつでもどこでもできたりはするので、そういった意味で の効率よくできるみたいなところの利点も大きくあると思います。
うんうん、そうですよね。あとはよくこうなんか目の前にリアルに会っちゃうとなんかちょっと聞きづらいなってことも、実はこんな趣味とかって私はあるんですけどどうでしょうかみたいなのって、意外とオンラインの方がお互いの情報をリッチにコミュニケーションできるっていう可能性もありそうですよね。
そうなんです。でオンラインですと例えばなんですけれど、皆さん基本的にはお家の中でデートをされる方多いと思うんですけど、自分のお家が映ったりとかっていうお部屋の中が見えたりとかっていうのもあるので、まあ、例えばプロフィール、アプリ上のプロフィールの中だけではわからないこうその人の人となりみたいなところがうまく垣間見えたりとか、まあ、そういうものもアプリオンラインだからこそ見える部分だったりはするのかなっていう形もあるので、ある意味こうリアルでは分からないところがお互い分かっちゃったりするみたいなところの良さもあると思います。
なんか前回のより自己開示に関して抵抗がなくなったっていうけど、リアルだと自己開示でもなんか良いとこ見せようってちょっと固い字張っちゃうような感じでおめかししちゃいますけど、このオンラインの場合って意外と自然体の部分も映っちゃったりするってことですよね。
そうなんですよ。なんでそういう、ね、自然体が実はあったりするっていうこともすごくあると思ってるので、うまくそういうところを取り入れながら出会っていくと、もっと今までにリアルではない自分の魅力みたいなものを見せれるのかなというふうにも思います。
なんか逆にそういう意味ではリアルよりリアルっていうポイントが意外と利点にあるってことですよね。でいよいよですね、まあ、今回私と穂積さんはメモを用意して楽しみにしてたんですけど、いよいよその Tips 的なところに入っていきたいと思うんですが、オンラインデートを実際にトライしてみるときに、こんなところ気をつけた方がいいよ、逆にこんなところやるとうまくいくよとかっていうようなTips をですね、ぜひ桜井さんに教えていただきたいと思うので、そうですね、円滑になんか進め方なのかな、まあ、いろんな方法が あると思うんですけど、オンラインデートの Tips、 これだけは注意して、逆にこれはいいよっていうところぜひ教えてほしいなと思ってます。
はい、基本のところからお話しさせていただくと、まずですね、お家にお互いがいるので時間の制約ってないようにも見えてしまうので、だらだらだらとずっと何時に終わるって約束をしないままだと、どっちかがそろそろ終わりたいのに言い出せないみたいなことが起きたりするので、例えば一番最初の初めましてっていう段階っていうのは15分とか20分とか区切っていただいて、短い時間でお互い初めましての印象をお話ししていただくっていうのがすごくよくって、でその後に帰ってもっとお話ししたいとか、もっと興味があるな、こういうとこ聞きたいなっていうところが出てきたら、じゃあまた次回ねみたいな形でこう何回も重ねていくっていうやり方がすごく大事だったりします。
すごい、意外と忘れそうですよね、これはね、はい。
そしてもう一つはですね、なんかこう沈黙がリアルの場よりもすごく長く感じる可能性が高いんですね。なのであらかじめこういうところ聞いときたいなみたいなものを決めておくってことすごく大事なんです。なんでじゃあどういうところを聞いたらいいのかっていうところで言うと、マッチングアプリですとすでにこうプロフィールが公開されているので、気になった項目とか書いてある内容、お相手が書いてある内容、こういうところに興味ありますとか、こういうことが好きですとかって書いてある内容をヒアリングするみたいな会話を進めていくと、よりこうお互いの価値観とか趣味とか、まあ、そういうものにこう触れられるような形になっていくかなっていうふうに思います。
ちゃんと前に準備しといて、問いかける、まあ、問いかけ上手みたいなことを準備しておくってことでもあるんですよね。
そうなんですよ、そうなんです。質問中でもダメなんですけど、ちゃんとかないと人間緊張しちゃいますね。あらかじめ準備をする大事です。そして3点目がですね、そう会話を進めていくと相手の反応が気になるんですよね。なので、はい、何らかしら会話をしてる時に、例えばなんかそれすごいとか自分も興味があるっていうものが出てきた時には、こうちょっとオーバーリアクション気味に反応するっていうのがすごく大事です。実はリアルのデートの時もお話を例えばする時っていうのはうなずくとか相槌を打つとかが大事だったりするんですけれど、こういうオンラインだとなかなかこう相手が相槌打ってるのか興味を持ってるのかっていうのはちょっと視線ね合わなかったりする時もあるかもないので、難しかったりするので、そういった意味で少しオーバー気味にリアクションをすると、うん、相手からするとあこの話題盛り上がりそうなんだみたいなのが分かったりするので、人に対してオーバーリアクションする必要はないんですけど、あここ自分興味あるな、この話もっとしたいなみたいなところに関しては、あそこもっと話したいですみたいなリアクションをぜひしていただくと、もっと会話が深まるかなというふうに思います。
これなんかリアクションしないと向こうでも本当に今これ聞かれてるのかな、共感されてるのかなって、オンラインでリモートワークでも不安になる時があったりしますもんね。
そうなんですよ、リモートでね皆さんの今お仕事されてる方も多いと思うんですけど、なかなかいいですかって言って無反応だとちょっとシーンってなるじゃないですか、うん、それと同じですよ
ね。
そして、ね、最後がですね、お話の最後ですね、次にこうつなげることがすごく大事なんです。なんでこうオンラインのデートをして、例えば時間が15分経ったので、はい終了、あ時間になっちゃいましたね、
うん、
じゃあさようならっていう風にして終わるのではなくって、じゃあ次また会いたいなって思ったら、じゃあ次またもう一回このオンラインデートしてもいいですかっていうのを、気になった方の場合にはぜひこう遠慮なく言ってみるっていうのはすごく大ことですね。どうしてもこうオンラインのデートだったり、このマッチングアプリっていうのは、アプリ上の世界だったりもするので、利点でもあるんですけども、知らない人とすぐつながれて、嫌だったらすぐこうお別れできるしっていう、そういう利点はあるんですけれど、なかなかこう自分で踏み出していかないと次のデートっていうのに踏み出せないんですね。 なので、まあ、最後には次どうしたいかっていうのをお話をしてもらえると、あ、じゃあ次また同じようにオンラインデートしようねとか、また来週話そうねとか、なんかそういう友達になるんじゃないかなと思ってます。
穂積さん、メモりましたか？4つのティップス。
ティップス完璧にメモりました
、ね、4つのなんか時間とか、あの沈黙をしないためにプロフィールに問いかける、共感して問いかける、関心を、示す、リアクションする、次につなげる、何が穂積さん的に刺さりました？
そうですね、全部刺さったんですけど、でも一番はやっぱり沈黙が長く感じるっていうところかなと思いました。やっぱり初めての方とお会いすると、あの実際に会っても緊張しちゃうところ、うん、オンラインだとよりこう沈黙長く感じるのかなと思ったので、うん、ここのコツはすごくいいことをお伺いしたなと思いました。
桜井さん的にはこれ、いや、ティップスはもうどんどん、これはまだまだなんか増えていくかもしれないですかね？
そうですね、まだまだ増えていくと思います。あと、なんかオンラインのデートそのもの自体もやり方が多分すごく進化していくので、例えばなんか最近聞いたりした新しいもので言うと、お話しするのはなかなかちょっと、うん、会話進みにくいので、例えば誰か芸能人とか有名人みたいな方がインスタライブをしてたら一緒にインスタライブを見るとか、なんかそういうようなライブ観戦をですね、オンラインデートするとかそういうことも結構面白いねっていう風になってたりしてます。まあ、それは例えば映画を一緒に見るのと似てるかもしれないですね。
はい、そういうことですね。1対1は対面型になっちゃうけど、バーカウンター効果とか映画とかみたいに間にもう一つの第三項のコミュニケーションを挟むと、お互いが同じ方向を見て感想とか言えますもんね。
そうなんですよ。なんでそういうこうちょっとした逃げ場みたいなのがあると、よりもっと深くお互いのことが知れたりとか、同じ時間を過ごすだけで楽しかったりっていうことが生まれてくるので、結構もっともっと楽しい使い方に発展していくのかなと思ってます。
ちょっとね、この Tips の増えた後 もまたちょっと、ね、半年後ぐらいにこう桜井さんにちょっと僕らメモを持って引かなきゃいけないと思うんですけど、まあ、今回オンラインデート、ということを伺ってきました。この後どんな風になっていくのか、オンラインデートの今後っていうことをぜひ桜井さんに教えていただいて締めていければと思うんですが。
はい、そうですね、恋愛の仕方そのものがこのコロナ禍によって変わってきているっていうのは先ほど申し上げた通りなので、うまくこうリアルとオンラインを駆使しながら人と出会っていくっていうことが生まれてくるかなと思ってます。でさらには先ほど申し上げたみたいな、例えば国籍も出る場所も全然違うかもしれないんだけれど、出会うことが当たり前の世界になっていくっていうことも全然発展としてはあって、でそれ自体もそんなに遠い未来じゃなく訪れる可能性は高いのかなっていうふうにも思っていたりするのと、あとはこうオンラインデートの楽しみ方みたいなのも、先ほどお話したようないろんな楽しみ方が今後増えると思うので、同じ時間をどうやって共有をするのかみたいなこと の楽しさを考える人たちっていうのが増えてくるのかなと思ってます。
いいですね。なんか時間をシェアするっていうことを題材に出会っていくって、なんか新しいなんか動きが出そうですね。
そうなんですよね。でこれは本当に時間的余裕があるからこそ生まれる文化だと思うんですよね。リアルだけだとなかなかこう時間に拘束されてできなかったことみたいなことが気持ちにも余裕ができるので、逆にこう自分をどういうふうに有意義に過ごすのかみたいな風な考え方に皆さんが変わっていくんじゃないかなって思ってます。
ということでね、前回からね、恋愛とか婚活の歴史っていうのを伺ってきて、今の、コロナ禍でのオンラインで、さらには恋愛ってこの後もなんか時間のキーワードでなんかいろいろ変わってそうだってことをね、いろいろ伺ってきて、とっても面白かったですね。穂積さん面白かったですよね。
はい、すごく面白かったです。
桜井さん、2話にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
トレンドランナープレゼンテッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー、今回はセクシー縁結び恋愛婚活アドバイザーの桜井さんをお迎えして、コロナで変わる婚活スタイルをテーマにお話ししました。
はい、穂積さん、今回のお話伺ってどう感じましたか？
そうですね、すごくたくさんメモをしたんですけれども中でも最後にちょっとインスタライブを見ながらとかっていう話もあったので、私だったらワンちゃんのインスタ見ながらやろうかなとか、音楽好きかけながらやろうかなとか、ちょっといろいろ妄想しておりました。
ね、なんか本当そうやって1対1で対面じゃなくて一緒に映画見るとか、ね、見る音楽聴くみたいなのすごい新しかったですよね。
はい、
やっぱりなんかリアルよりもリアルだっていうようなことっていうのが、なんかオンラインの方がリアルなことっていっぱいあるんだなっていうことをすごい感じて、お部屋の中の雰囲気とか普段ね、はい、さらけ出してないことを自然体に出せるっていうのがすごいなんか印象的だったのと、もう一個はやっぱりね、時間を区切るとかリアクションするとか、次につなげるとか、沈黙を気にしないでちゃんと問いかけるとか、みんななんか時間のことを言ってるような気がして、オンラインで空間を超えられると反対側で時間の過ごし方っていうのがものすごいなんかリッチになっていくのかなっていうのを、このなんか恋愛の中で教えていただいただけになると、これってもしかしたら仕事とか住まいとか他のところにもなんかすごい転用できるんじゃないかなぐらい、なんか使い方ってすごい恋愛から教えてもらえそうな気がするなって思いながら、またね、桜井さんに半年後聞きましょうね。
はい、リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー、この番組は仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについて、リクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。お相手はアシスタントのリクルート穂積と、
リクルート藤井香織でした。次回の更新もお楽しみに。